NHK ラジオライブラリー。この時間は NHK がこれまでに放送したラジオやテレビの番組の中からアンコール放送するものです。教育テレビ人間大学で放送した番組をラジオ向けに手直ししてお届けする人間大学編。今日は戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読むの第3回、三ツ矢の教えの裏表。お話は作家の永井道子さんです。なおこれは1997年1月に放送されたものです。
前回、戦国時代の武将の妻は決して飾り物ではなくて、夫と二人三脚で時代を生きていったというお話をいたしました。中でもですね、毛利元就はこの妻を大変いいパートナーだと思っていたらしくて、彼女は死んだ後もその妻のことが忍ばれる。この妻は法名妙久というんですけども、妙久のことばかりが忍ばれる。あれが生きていたらなっていうのことをしきりに書くんですね。でそれはなんでかというようなことを今回お話を申し上げたいと思うんです。でそれにはやっぱりですね、元就の書いた手紙、教訓状と言われたものを、少しじっくり読みたいというふうに思っております。この元就さんは、なんて言いますか、くどくどと実に長い手紙書く名人でありましてね、でうんざりしちゃうほど長いんですけども、この教訓状というのは、弘治3年、1557年に、元就の61歳の時の11月25日息子の高本元春というか高影に宛てた手紙なんですね。で実はね、私毛利元就さんに悪いことしちゃったんです。これを初めは印刷で読みましてね、これはまたぐじぐじしてて下手な字だなんて言っちゃったんですよ。そうしましたらですね、最近になりまして豊富の毛利博物館で実物を拝見いたしましたら、それはなかなかうまいんです。こう墨継ぎが鮮やか、つまり墨をつけてさーっと書いて、また次また書きますでしょ。その墨継ぎが実に鮮やかで、それはつまり思っていることをさーっと書いていく、その元就のその心がこう溢れてるっていう感じで、実に見事な書状なんですね。もうそれを私実物見ないで印刷なんか見たもんだから下手だなんて言っちゃって、本当に元就さん申し訳ございませんという感じでお読んでございます。でそのつまり元就の教訓状ですが、その中でその冒頭の部分からまずちょっと読んでみましょうか。
幾度申し相来ても毛利と申す名字の儀、外分松代までも廃り相らわぬように、御心がけ御心遣い、肝心までにて相老相老。幾度申し相来ても毛利と申す名字の儀、外分松代までも廃り相らわぬように、御心がけ御心遣い、肝心までにて候候。
ここではですね、これが概論といいますか一番初めの部分でございますけど、何はさておき毛利という名前が廃らぬよう、つまり毛利の家が潰れてしまわないようにという心がけが、大事なんだということを言っておりますね。そのためにはどうしたらいいかと言いますと、元春とか高影という弟たちは今別の家に行っております。元春は吉川、高影は小早川を継いでおりますけれども、これはただ当座のことでありまして、毛利の虹を決して忘れてはいけないというふうに言っているんですね。そして教訓上はもうこれも前から実は言っていることなんだからっていうんですが、前から実にくどくどと言ってたことになるわけですね。 そしてまたその次を見てみましょうか。
三人の仲らい、少し似てもかけ子隔てもそうらわば、ただただ三人ご滅亡とおぼし召さるべく候候。三人の仲らい、少し似てもかけ子隔てもそうらわば、ただただ三人ご滅亡とおぼし召さるべく候候。
あの本文ご覧になってお読みになりましたでしょうか。あのかけ子隔てって書いてあるんですね。そうとしか読めないんですね。で何だろうか、まあ、専門家の方はこれを陰語と、あるいは陰、語と口ですね、それから、陰語ともう一つございますが、そういうふうに読んでおられます。つまり陰語と言ったり掛け隔てをしたらば、これはもうあの必ず滅亡するぞというふうに言っているわけなんですね。でだからもう高本は元春や高影をその力に、の力になってやってくれと、少しあのかけたところがあっても、あのそれはそのそれをまああの力になって補充してやれば、そして、元なりの本家である毛利が安泰ならば、元春の家も高影の家も安泰だと、そういうことをよく考えよというようなことを言っているわけ。それが少しでもダメになるとみんな潰れてしまうぞというわけなんですね。でもう教訓上の話はもうさらに、細かくなっていきます。それをちょっと見ていただきましょうか。
この間も申し候ごとく、元春高影違いのこと候とも、高本一重に一重にお焼きをもって毎度堪忍あるべく候候。また高本違いのこと候とも、両人の恩ことは恩従い候らわで、順義に可能べからず候候。
元春や高影の考えていることは何かが、高本の考えと少し違っても、高本は親のような気分でそれをまあ広やかに認めてやりなさい。この高本の今画像が出ております。これ実質だと言われております。これが長男ですね。そして今度は弟の元春や高影、これが元春ですね。それから高影がという二人の兄弟がいるわけでございますが、この連中はその小早川とか吉川を継いでおります。それでもそのいくらお兄さんが少し理屈に合わないことを言ったとしてもですね、これはその従わなければいけない。これがまあ徴用の礼儀というものだ。でさらにですね、ここに付け加えまして、もし、元春や高影がこのまま毛利のうちにいたらば、当然高本の家臣になるわけなんだから、まあ、親子とか兄弟といってもその当時は大変厳しいございまして、長男が殿様になれば兄弟であっても家臣である、家臣としての礼儀を尽くさなければならないということを、その元なりはまあ、言うまでもないことだがというふうにして、これも付け加えております。でまだまだ先があるんです。で元成はここでですね、さらにこんなことを書いております。
妙宮への南々の御とぶらいも御届けも、これにしくまじく候候。妙宮への南々の御とぶらいも御届けも、これにしくまじく候候。
ね、そなたたちの母親に対する供養は三人が仲良くすること、これに越したことはないんだというふうに言ってるんですね。毎回前の時にお話をいたしましたところを思い出していただければありがたいんですが、 妙宮のことをばかり忍ばれるというふうに、申しましたのはここのところでありまして、お母さんへの供養だと思って、仲良くしてくれ、もうお母さんもそうしてくれすればとっても喜ぶに違いないよというふうに、まあそのお母さんを、まあ、引き合いに出して、3人の息子を諭しております。でも本当に言いますとね、この3人そのくらいに言わなければならないほど、なかなか3人の仲は微妙なんだったんです。でこの教訓上の前かとか日付がないんではっきりしないんですけれども、高本に、こういう手紙が残っております。これは元春に宛てたもの、元なりに宛てたものです。
一つ我々が足らざるところを仕立ててくれ候らわんとのこと、一向に身及ばず候ろうこと、一つここ元へ越され候ろうても、はや帰りたがり候ろうこと、一つ何事も高本を別にのけられ候ろうて、両人ばかりチコチコと候ろうこと、一つさように候ろうときは、なんとこなたより夏々とつかまつりたく候らいてもならず候ろうこと。
まだいろいろあるんですけどもね、とにかくですね、高本にしてみれば二人ばっかり仲良くして自分をのけものにする、毛利のところに来てもすぐ帰りたがる、で自分だけをどうも分け隔てしているようだと、そういうふうにされては、自分がいくらその親しくしようとしてもできませんよと、まあお父さんに文句言ってるわけですね。で高本ちょっと神経質なところもあります。でチコチコ夏夏なんて言葉が出てきますね。チコチコは多分チコジコ、あるいは親しみをというような意味だと思いますね。それから夏夏というのは、その懐かしくするとか、人懐っこくするっていうことでしょう。まあ、チコチコ夏夏なんていう昔その当時の口語が出てくるっていう意味でも、大変これは面白い手紙なんですけれどもね。でこれに対してですね、元成は、そうだよ、もっともだというふうにして、まず高本をそのなだめるような気配の手紙を送っています。そなたの言うのをもっともだ、まあ兄弟になってしまうとですね、兄弟になっても大人になってしまうと、この中はなかなか微妙なんですね、などと申しますと、そうじゃないんじゃないのっていう方多いと思うんですよ。毛利のその三兄弟は仲が良かったんじゃないのっておっしゃるかもしれません。確かにですね、三子の教えとか三つ矢の教え、あるいは束ね矢の教えというのがありますね。そうするとですね、年配の方はもうほとんどそのことをよくお覚えになっていらしてですね、元成さん、ああ三つ矢の方っていうふうに言うわけですね。で私どうも小学校の時に習いました。こんな絵本もご覧になった方もおありになるんじゃないでしょうか。教科書にも出てきたかもしれません。お父さん元成が臨終の時に枕元にですね、子供を呼び寄せて一本ずつ矢を与えて折らせると簡単に折れた、今度は三本一緒に折ってみなさいと言うと折れなかった、だから兄弟仲良くするんだよと言ったと言うんですね。でもこの話大変有名で、もうどなたでもご存知のはずなんですが、実はこれフィクションなんです。つまり元成の話、まあ生涯を変えた話などの中にはどうも出てこない、なんか辻褄合わないところもあるんですね。元成が死ぬ頃というのはもう75歳ですが、この時も長男の高本は死んでましたの。それから次男の元春は合戦に行っておりませんでした。ですから三男の高景とか、あるいは高本の長男である輝元がいたことは事実なんですが、それにしてもですね、こんな可愛いその子供じゃなくて、みんな大の大人ですよ。それに対してですね、なんかその三 三本の矢を与えるなんてあんまり子供じみてるという感じがしますね。どうもこれはその江戸時代になってからできた、つまり例え話であったようなんですけれどもね。で、ですけども今の教訓上をご覧になりますと、これを大変元就は口を酸っぱくして兄弟仲良くと言っております。ですから根も葉もない話ではなくて、その教訓上が元になって、そしてこういう話ができたんじゃないかというふうに、思うんですね。で、面白いことにですね、そのイソップ物語の中にこれと似たような話が出てくるんです。あの農民がですね、おりまして、その子供たちがあまり仲良くなくて困ってた。そこで薪の束を持ってきて子供たちに折ってみろって言うと折れなかった。これをバラバラにして折ってみろと言いますと、これがこう簡単に折れちゃった。だから仲良くしなきゃいけないんだよと言ったっていうんですね。もうそっくりですね、そういう話は。それで実はイソップ物語というのはすでに16世紀の時に日本に渡ってきておりました。これはキリスト教の宣教師たちがですね、日本語をそのローマ字で書いて、でこれを天草本というんですが、この中にイソップの話が出ております。エソポスファブラとかいろいろ読み方はあるようですが、こういう、その横文字で、これは日本語です。日本語が書いてあります。これどういうことかと言いますと、宣教師が日本語の勉強に使ったり、あるいはお説教する時の例え話にも使ったんじゃないかというふうに言われております。でその後にですね、江戸時代になりましてから国理本、つまり日本語で書いたイソホの本というのが出てまいりました。これもたくさんあるんだそうですが、その中の一つがの日本古典文学体系という中に収められております。ところがその残念ながらこの農民の話がですね、その国事本には出てこないんですよね。だけどそうすると元就がの逸話というのがどっかでイソップとどうやってドッキングするのか、ちょっとこれは不思議な話でもあります。でさっきお目にかけた絵本のその元就と3人の子供たちの絵を私に見せてくださいましたのは、私の友人の中村千尋さんって絵描きさんなんですが、その方があの話の元は蒙古あたりじゃないって言うんですよ。その蒙古は騎馬民族だから、こう弓矢をこう馬の矢というものが非常に大事だっていうことを分かってるから、そうじゃないかっていうようなことをですねおっしゃったんですが、まあ後でですね、毛利元就教伝、これは渡辺陽介先生という大変その毛利研究の第一人者の方が編纂に携わった本でございますが、この中にもですね、蒙古族とか、あるいはジンギスカンの物語にもこういうものが出てくるんだというふうに書いておられます。こうなるとますます面白くてですね、私なんかこれをさてどっか行って他のイソップのその天草本ないかとか、なんか他のものないかなんて調べたくなるんですけど、まあそこまでの詮索はやめにいたしまして、でとにかくこういうものがあったということぐらいにしておきます。それで、付け加えておきますとですね、この話はつまり三兄弟が仲が悪いとか、そういうことをその何とかしてそのお母さんが思ってるからっていう供養のためにというふうにする元就の現実の問題はこう払いのけられまして、もう本当のお説教とか道徳話になってしまうんですね。このあたりが面白いといえば面白い、つまらなくなったといえばつまらなくなったというようなことでございまして、私はそういうそのつまりフィクションになってしまった話よりも、現実の人間の問題に戻りたいというふうに思っております。で教訓上の話に戻りますと、その注目したいのはですね、三兄弟の仲がしっくりいかないことを気にしながら、そこで元就がですね、そのお母さんへの供養だと思って、仲良くしてくれ と言ったということですね。そうしてみるとその、まあ、亡き妻へのラブレターといいますか、そういう元成のその妙求のことの忍びまでにて候などと言ったのも実はですね少し割引しなきゃならない。まあお母さん妙求を出しにしてそういう子供たちにそのしっかり仲良くしてくれよと言ってる、つまりこうちょっと妙求さんを出しにしたような、感じがありますね。でも実は元成はこの妙求正妻ですね、この妙求さんが生存中ほとんど他の側室を持ちませんでした。ほとんどっていうのはなんとなくこうなんかこう物奥歯に物の挟まったような言い方でございますが、あの実を言いますとですね、その妙求さんの死ぬ少し前、本当にごく少し前なんですけれども、元成は他の女性を身ごもらせておりますので、お母さんが死んだのは47歳、元成は49歳でございました。でまあですからお方はその元成のそういう秘密を何にも知らないで死んだわけなんですね。でこの側室が出産いたしますのはお方が死んでからでございました。で男の子でした。しかしこの元成はですねこの話を極秘にいたしました。この子供を産んだ側室を子供を連れたまま二宮春久という家臣のところに、嫁がせました。つまり側室とは認めなかったわけですね。この女性についてはそのリンゴの矢出しの出であるということしか分かりません。まあこういうことはよくございましたけれどもですね、しかし元成は全くその知らんふりをしていたわけじゃない。産着をやったりそれからなんかその愚足なんかもやってはいるんですけれども、ついに元成の生前親子の名乗り正式の対面はしませんでした。ではなぜ側室の存在をそういうふうに子供のこともその秘密にしたか。でこれにはですね本当は元成さんに聞いてみなきゃわかんないんですけれども、もうまあ、自分の過去が絡んでると思うんですね。彼がその毛利家の本家を継ぐ前にその母違いの弟との家督争いがありまして、つまりそのお方と元成がおりますが、そのお父さんの広元の別のその側室に元綱という子供がおります。この人と家督争いしまして、結局ですねこの元綱を死に追いやってしまうんです。これはもう元綱にとっては非常に苦い経験だし、まあ、生涯ともですねそういうことは したくない。だから側室というものは持つまいというふうに考えたんではないかと思いますね。それでの後でですね、もう後で彼中年過ぎましたから、お方死んでしばらくしてから側室現れるんですね。これはまた別の事情があると思うんですね。ですからその初めから彼は教訓上の通りに毛利の名前は大事だ、毛利をその潰さないようにっていうことを考えていると、人にもいい、自分もその通りにやってきたのではないかというふうに思ってまいります。まあこうなりますと愛され物語少し減点されてしまいますけれども、しかしですね正妻が死ぬ間際まで一人も側室を持たなかったということは、これは大変珍しいことでもありますし、それでその例に倣ってかその元成の子供の高本、元春、それから高影、これも全部側室おりませんでした。身辺ご清潔なんですよね。そういう意味ではですね、こういう戦国武将もあったということを覚えておいていただきたいと思います。 まあよく俗には英雄色を好むとか言いましてね、これ男の人の好きな言葉なんですね。で、英雄は色を好む、わしも色を好む、だからわしは英雄じゃ、そういうような三段論法は成り立ちません。それだったらこういう例もあるのよということをまず、言っていただきたいというふうに思っております。そしてですね、後でまた申し上げますけど、この時に生まれた二宮成時、この人、子供は後で、その素性を明らかにされまして、そしてその毛利家の中心として大変立派な活躍をしております。今日は元成の一番まあ重要な手紙といいますか、教訓状の中のまあ一番まあ重要な部分ですね、毛球のことが忍ばれるというふうに言っているのはなぜか、その中で元成が 何が一番その重要なことだと思ったか、つまり毛利の家を続けるということは非常に大切なことなんですね。でこれにつきましてはですね、この時代の情勢といいますか、もう反映しているとも言えます。ちゃんと長男が家督相続してずっと続くというふうな体制はまだ整っておりません。そういう中ではもう一番心配するのは家督争いでございます。でそういうことがないようにという、その時代の背景がそこに、染み出ているということも言えるかと思います。でその中で、しかしそれを統一するのは何か、そこでその妙球を出してくる、妻を出してくる、このあたりが元成のユニークさでもありますし、そういう形によってですね、戦国の女性の在り方、死んでもなおその威力を持っているお方さんというものを私たちに気づかせてくれるような気がいたします。もうこの教訓上実は長うございまして、この次もやはりそういうお話になるかと思いますけれども、まあ元成の生涯が染みついている教訓上、もし、まあ、実物もご覧になるような機会がありましたら、そこから元成の息遣いも読んでいただければ大変ありがたいと思います。
幾度申し相来ても毛利と申す名字の儀、外分末代までも去り通らぬように、御心がけ御心遣い肝心までにて相撲相撲、幾度申し相来ても毛利と申す名字の儀、外分末代までも去り通らぬように、御心がけ御心遣い肝心までにて相撲相撲。
戦国武将の素顔、毛利元就の手紙を読む第3回の今日は、三ツ矢の教えの裏表。お話は作家の永井道子さんでした。なおこれは教育テレビ人間大学で1997年1月に放送された番組をラジオ向けに手直ししたものです。この番組人間大学戦は来週は放送がございません。次回の放送は再来週となります。ではこれで NHK ラジオ